どうも、こんにちは。番組パーソナリティのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、自由なライフスタイルを手に入れるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ちょっと前回ですね。
はい。
第7回で、僕のその仕事と家族との時間の切り替えどうしてますかみたいな感じで、質問があったんですけど、
はい。
ちょっと今日の8回目に入る前に、
はい。
ちょっと一つの質問というか打開策をど忘れしてしまってて、前回。
そうですよね。
前回聞いて
くれ
ると分かると思うんですけど、はい。なんでちょっとそれを思い出したんで、それを言うと、
はい。
仕事と家庭の切り替えをするっていうのは、
はい。
場所を変えるのが大事なんですね。
お
場所を変えるっていうのが大事で、
うんうん、
で僕が一回やってたのはオフィスを用意するっていうのが他の場所にオフィスを借りて、
うん
そこに行ってしまうと仕事モードで、それ以外は家族モードみたいな感じで切り替えてたのがあったので、
うん、
まあそのオフィスを持つまで至ってないっていう人はまあカフェとかそういうのでやっていくといいと思うんですけど、
なるほど、
はい、まあそれがもう一個の打開策になります。それが7回目のもう一個の答えなんで、もしよかったらやってみてください。
ありがとうございます。ぜひね、はい、7回目のご質問いただいた方は参考にしていただければと思います。
はい、すいませんね。どう忘れちゃったんで。
はい。はい、ではね、次の、今日の、第8回目の質問に入っていきますね、
はい。はい、お願いします。
はい。では、第8回目の質問は、私は東京在住で一人で事業をしています。今後の仕事のやり方についてご相談があり、メッセージしました。結婚して2年経ち、そろそろ子供が欲しいと考えています。子供ができるとなると、女性はどうしても仕事を休まざるを得ない期間があります。ですが、夫の給料だけでは余裕のある生活ができないので、できれば今の売り上げを毎月キープしたいと思っています。そのためには、スタッフを雇うしかないのでしょうか。何かいい方法があれば教えていただけますと幸いです。というご質問をいただきました。
なるほど。
はい。
やってる事業とかにもよってくるんですけど。
事業はちょっと記載はないですね。
ないですよね。
はい。
まあ、一つは、
はい。
この方がおっしゃってるように、
はい。
スタッフさんを雇っていくっていうのも一つの方法なんですけど。
うんうん。
もう一個は、はい、他の事業というか、プラスアルファで、今のビジネスの延長線上をやっていくみたいな感じが大事になってくるんですね。
もう延長線、
例えば、
はい、
そうです。なので、まあ、二つの視点から伝えていくと、一つは、
はい、
自分の今のビジネスの延長線上で何かできないかっていうのを考えるのと、
うんうん、
あともう一個は、スタッフさんを、雇うっていう二つの視点から伝えていければと思うんですけど、
はい、お願いします。
はい、今の、ビジネスの延長線上っていうのはどういうことかっていうと、
うんうん、
例えば今デザイナーとしてやっているとかっていうのとかだったら、
はい、
まあ、その人のビジネスに合わせてちょっと応用して聞いていただきたいんですけど、
うん、
まあ、デザインを 今まで自分でやってきてるじゃないですか、
うんうん、
なのでそのデザインをじゃあ誰かに教えることができないかみたいな感じで、
うん、
今まで、1対1でビジネスをしてたのを1対多とかのビジネスモデルに変えていくんですね。
うんうんうん、
で、1対1っていうのはデザインをじゃあ受注してそれをデザインをして納品するっていうのが1対1のビジネスで、それって、うん、1つチラシあるのにじゃあ3万でそれが限度なんですよ、
はい、
1回に対して、うん、だけど1対多のビジネスモデルだったら、
はい、
例えばスクールとかだったらデザインを教えるっていう風になれば、
うんうん、
1回で3人に教えられたりとか5人に教えられることができるんですね、
うん、
それだと 1人に対して1万円だったら5人だったら5万円っていう風に単価が上がっていくんですよ、
うんうんうん、
なので、まあ、そういう風に単価を上げていって、なるべくその働く時間を減らして単価を上げる方向に行っていくと、そうすれば、まあ、お子さんとかを妊娠して、それで時間が減っていく中でもそれで売り上げを作っていくっていうこともできますし、
うん、
でもだけど体調によってはもう全然仕事できないっていう方も中にいるじゃないですか、
うん、
そういう人はやっぱその、そのさっきのビジネスの延長線上のやつをそれを全部仕組み化というか自分がいなくてもできるように自分の分身を作っていくみたいなイメージなんですけど、うん、 どういうことかっていうと、
はい、
そのスクールをリアルで教えるんじゃなくて、動画にしちゃってそれを販売していくみたいな。
なるほど。
感じです。はい。それを動画のセットにして、このデザインを教えますよっていうふうに、動画セットを作って、
うん、
で、まあ、それを売るための仕組みを作っていくみたいな感じですね。初めましてから始めて、私はこういうデザイナーをやってて、デザイナーになるとこういうメリットがありますよ。なので、私からデザインを学びませんかみたいな感じで、
うんうん、
商品を売っていくみたいな感じで、それが自動に、売れるようにネットの力を使って、
うん、
そこまで仕組み作っちゃうと、まあ、勝手に売れていくので、
うん、
それで給料がお金が発生するみたいな感じになってきます。
休んでる間でもそうやって一回作っちゃえばっていうことですね。
そうですね。ただこれはかなり難しいし、うん、ちゃんと学んで実行しないとできないので、
うん、
この辺はちゃんと学び込んでやっていく必要ありますけど、
うんうんうん、
はい、それが一つの方法ですね。
はい、じゃあもう一つ、
もう一個の視点、
はい、
スタッフを雇うっていうところなんですけど、
はい、
これはその通りで、もう手離れがいいもの、例えば自分のやってる仕事を、
はい、
まずその事務作業とかデザインとか事務作業とか、
うん、
あとはその集客とかいろいろあると思うんですけど、
うん、
それを自分がやってる仕事を一回書き出して、
うんうん、
まずそこで何か人にお願いできる仕事ってないのかなみたいなふうに検討するんですよ、
うん、
いきなりスタッフさんを雇ってデザインを教えてデザイナーとしてやってもらうっていうのは結構リスクがあると思うので、
うん、
まずは自分が、すぐに渡せるもの、例えば誰でもできるような数字の入力とか、
うんうんうん、
領収書の管理とかそういうのって誰でもできると思うんですね、
うんうん、
なのでそういったものは得意な人に、外注していって、
うんうん、
とかあとデザインならデザインのデザインもいくつかその分解して自分の仕事を、
うん、
例えばヒアリングから入っていって、それから文章を立ててデザインにやっていくみたいなとかっていうのを、
うん、
いくつかその分解するんですね。
はい、
でその分解したものに対して、これは誰、その一つ目のステップは誰かに任せられるなとか、
うん、
っていうふうにそれでちょっとずつ出していく。でそれをやって、この人それを例えば5人とかに、
うんうん、
任して、そのうちのじゃあ1人は仕事の仕方とかそういうの合うなっていう人がいれば、
うん、
どんどん比重を大きくしていくみたいな感じがいいかなと思います。
ああ、なるほど。
はい、
まあ、いきなりこうね全部を任せるんじゃなくてっていうことですね。
そうですね、はい、
うんうんうん、
それをいきなり全部任せちゃうと、で、うんうん、ストレスがかかると思うんですよ。なんでこれも分かんないんだろうとか、なんでこういうデザインで上げてくるのみたいな感じになっちゃうので、まずはちっちゃなところから任して、
うんうん、
でだんだん大きくしていくっていうのが大事になってきます。
うん、ありがとうございます。
はい、
うんうん、じゃあね、ちょっとこれを参考に、お子さんも ね、はい、旦那さんとちょっと考えてみていただけたらなと思います。
はい、
はい、では、今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。